おはようございます。寒い日がまだ続いています。皆様にはいかがでいらっしゃいましたでしょうか。今週は、あるいは今夜あたりからですが、関東地方も雪が降るかもしれないという天気予報が出ております。でもその先は暖かい日も来そうな感じです。この間で体調を崩されたり、また病で療養されていらっしゃる方々がおられます。神様が今日も御手を述べて痛みを和らげられ、早くご回復をなさせてくださいますようにとお祈りをいたしております。ただいま読んでいただいた聖書の言葉から十節をお読みいただきたいと思います。十節。それでもなおモーセは主に言った。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全く私は口が重く舌の重いものなのです。さてモーセさんがどうしたことでしょうか。この時エジプトでは400年もの長い間、イスラエルの人たちがその地で奴隷のように働かされ苦しんでいました。人々が助けてくださいと神様に訴えていました。神様はモーセをこのとても強い国エジプトからイスラエルの人たちを助け出すリーダーとなさいました。その時のイスラエルの人たちはどのぐらいになっていたんでしょうか。増えて増えて、男の人たちだけで60万人と言われています。ですからそこに年配の人たち、女性たち、子供たちを入れたら100万人、あるいは200万人になるかもしれません。そのリーダーとしてモーセを立てたのです。しかし、こんなにたくさんの人たちをどうやってエジプトからまたどうやって脱出させるのでしょう。エジプトには強い軍隊がいます。イスラエルの人たちは何もそのような武器を持ってはいません。そしてエジプトの王、このファラオとモーセは前に出て交渉しなければなりません。行かせてください。なことでしょうね。モーセは神様に、私はできませんと、これを一回だけじゃありません、何度も神様に、私はできません、こんな役にはふさわしくありません、こう言いました。ですから今の十節の言葉、ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。モーセはもともと弁が立つ方ではないとこう言っていますけれども、何でしょう。口でうまく表現ができないのです。まして彼が立たなければいけないところは、お友達のよく話を聞いてくれる人ではありません。初めから耳を傾けない強い王ファラオの前です。どうやってうまく話ができますでしょう。もう緊張して話ができないもの、いやそんなもの以上の恐ろしさでしょう。さて、皆さんはいかがでいらっしゃいますか。実は私は、人前でお話ししたり、人と交渉したりする、あるいは説得するなどということが大変苦手なものです。中学生の時でした。田舎の中学校です。学校内で弁論大会、スピーチコンテストがありました。語るのが難しい僕も勇気を出して手を挙げて、僕も出させてください。大勢の子供たちがこの弁論大会に出ました。もう私は壇上に階段から上がっていくと足がガクガク、もう短い内容でしたけれども話し終えるまでもうそれはどうにもなりませんでした。緊張して途中から何を話していたのか自分でもわからなくなってきました。でもとにかく終えました。 そこにはいくつかの章が先生によって紹介されていました。しかし、私は評点が本当に低くて何一つもらえませんでした。同じクラスのリーダーの活発な女の子がいました。その子が優勝しました。さて、モーセはくどくどと言います。全く私は口が重く、舌の重いものなのです。モーセは言います。神様は私を最初に王ファラオに使わすとおっしゃった時から、私は言ってきたではありませんか。全く私は口が重く、舌の重いものなのです。どうしたことでしょう。神様はモーセの口を重いままにされているのです。モーセの舌を重くされたままでした。私が王ファラオのもとに行かなければならないのでしたら、上手にうまく話のできる人に変えてほしいというモーセの祈りはどうなったのでしょうか。どうしてこの祈りを神様は答えてくださらないのでしょうか。聖書の言葉に戻ります。11節。主は彼に言われた。一体誰が人間に口を与えたのか。一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えないようにするのか。主なる私ではないか。神様はここでモーセに対して、すべてを作ったのは誰だと考えよ。モーセにおっしゃいました。一体誰が人間に口を与えたのか。一体誰が口を聞けないようにしたのか。口が聞けてうまく話せるようにするのは、私である神様だ。そして耳や目のこともおっしゃり、モーセに大事なことを気づかせようとなさいました。一体誰が耳を聞こえないようにし、聞こえるようにするのか。またまた一体誰が見えないようにするのか、見えるようにするのか。それは主なる私ではないか。人が話せる、うまく話せるのも話せないのも、神様が私がすることだ。とおっしゃるのです。すべての創造主なる神、全能者である神が私だと、このようにモーセにおっしゃってるのです。モーセだけではない、モーセの敵ともなる恐ろしい強大な力を持つエジプトのファラオ自身の口や耳、目も作ったのは私、創造主である神様だ。このようにおっしゃってるのです。神様は、御子イエス様を通して、このようなこともなさいました。目の不自由な人がいました。貧しくて、他の人に物乞いをするだけで生活をしている人でした。道端に座っていました。すると、大勢の群衆、いや、ますます増えてきた群衆が押し寄せてきて、彼は、目が見えませんけれども、音が聞こえます。何事かと言った、この目の不自由な人は、イエス様がいらっしゃるのだと聞きました。そこで大声で、最初は控えめだったかもしれません。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。を叫びました。周囲の人たちはイエス様に近づき、イエス様の言葉、イエス様の声を聞こうとして、お前うるさい、黙れ、こういうふうにして抑えようとしました。でも目の不自由な人は必死でした。ますます声は大きくなって、イエス様憐れんでください、助けてくださいと叫び続けました。イエス様です。そんなに大勢のいる人たちがいて、ざわざわがやがやとしている中で、そのたった一人の目の不自由な人の声、叫びに素通りされませんでした。立ち止まってくださいました、わざわざ。そしてイエス様は、その方に優しく声をかけてくださいました。何とおっしゃったのでしょうか。 何をしてほしいのか。これは皆さん、イエス様は私たちの声、叫びも聞いてくださっています。私たちの叫びです。切なる訴えです。そしてこの目の不自由な人は目を開かれ見えるようになりました。残念ながら私たちは物事に無関心、人の痛み苦しみを素通りすることが多いんです。私がそのものです。しかしながらその叫びに見落とされることも聞き落とされることもなく、イエス様は、いや父なる神様は見落とされないんです。聞き落としなさらないんです。聞いてくださるんです。そしてこの目の不自由な人はイエス様おっしゃいました。イエス様はまず目を開かれ見えるようになさいました。そしておっしゃいました。この時見えるようになれ。それだけではありません。力づけられました。私があなたを癒したという言葉をかけるのではなく、あなたがイエス様を信頼し信じたから目が開かれましたとおっしゃったのです。別に温かいお言葉じゃありませんか、表現じゃありませんか。私たちの会話の中でこのようにしているでしょうか。俺がやってやったんだ、お前が俺に感謝しろ、こんな姿勢ではないでしょうか。これは皆さんに言ってるんじゃないです。私自身に対して言ってる言葉でもあるんです。イエス様はそうではありません。神様はしようとすればすぐにでもいつでもおできになるお方です。モーセもこの時、天地を創造された神様をもう一度信頼する信仰が求められたのでした。神様が最もお喜びになることです。それは私たちも苦しい時、辛い時、これがあれば、これが消えればと、そんな訴えから始めます。祈ります。そうすれば助かるんだ、それだけでも十分というふうに考えます。しかしその前に、このことを求める以上に大きなことをしてくださる神様に信頼することを神様は待っておられるのです。神様はどんな些細なことも見ておられるのです。聞いておられるのです。答えてくださいます。12節です。さあ行くがよい、この私があなたの口とともにあってあなたが語るべきことを教えよう。モーセは口が軽くなり、滑らかに今度は演説ができるようになったのでしょうか。ファラオの前にファラオを打ち負かすほどの言葉がずらずらと出るほどの力が出てきたのでありましょうか。そうではありません。全く同じように、私は口が重く舌の重いものなのです、そのままでした。しかし神様はモーセにおっしゃいました。さあ行くがよい。何を持って行くんでしょう。さあ行くがよい、同じモーセです。励まされました。使わすのは誰だ、他でもない天地すべてを創造した神である私だとおっしゃったのです。さあ行くがよい、それはモーセに何かの力が加わること、話し上手になる、雄弁家になることよりもっと大きな力です。それはこの私があなたの口とともにあってあなたが語るべきことを教えよう。神様はその通りに果たしてくださいました。私たちはこの神様にどれほど信頼しているでしょうか。先が見えない、こうかもしれない、ああかもしれないといろいろ考えれば考えるほど行き詰まっていくんです。しかしその条件ではない、それもあるでしょう。しかしその前に、私たちと共におられる方はどなたですか。天地万物を作り、この長い人間の歴史を作っておられた方ではありませんか。大きな技をなされ、変革をなされた方ではいらっしゃいませんか。 お方に信頼すること、神様は求めていらっしゃいます。イエス様がこのようにおっしゃいました。お聞きください。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。イエス様、そして聖霊なる神様が私たちにどんな反対者であろうと対抗も反論もできないような言葉と知恵を授けてくださる、おっしゃいます。この方、神様がいつもモーセと共におられただけではありません。私たちと共にいてくださるのです。ですから孤独になった、一人になった、誰も助けてがそばにいない、いやもっと確かな方、神様はいつも共にいてくださるのです。これ約束の言葉です。最後にもう一度12節の言葉をご覧ください。さあ行くがよい、この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。だいぶ私は日々の生活の中で旧式な人間になっているなということが感じてまいります。若い人たちの中にいますと、世の中の進歩に驚いているんですが、自動翻訳というのがいろんなところで反映されて利用されているんですね。聞いていましたけれども、あまり知っておりませんでした。生活でも簡単に使えるようになっているんです。これ最近のことです。スマホでメール交換をしていました。地域のボランティアの方々が2ヶ月に1度あるいは毎月ごとに、この教会の庭と教育館を使って、生活困難なシングルマザーの方々、その他の苦労をなさっている方々に食料品や生活用品を配布なさっています。教会も陰ながら大いに皆さんが応援されていらっしゃいます。このことは本当に私も心が温められて感謝をいたしております。その活動で、日本語が多少不自由な外国人の方も入っています。前は私が連絡を取らなければいけないときは日本語で書いて、どなたかがこれを英訳してくださいます。でも私も、たどたどしい英語で書き足しておりました。なかなか外国語っていうのは、日頃使っていないと、余計時間もかかりますし、時にはイライラしますが、自動翻訳を使いましたら、日本語で書いて作っているうちにもう英語版も出来上がってくるんですね。そして日本語版のメールが終わると同時に英語版のメール内容もポンともできていくんです。実に早いんです。私はびっくりしました。日本人外国人を問わず活動の情報を交換するには非常に役立ちます。時には誤訳もあったり、間違った翻訳になっていることもありますけれども、これで活動のためには十分だ、そんなふうに思いました。今日の聖書の言葉から、しかし、このお方のお約束は実に確かである。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。モーセがどのように語ろうとも、神様がそれを使ってより有効な言葉に転換して相手の心を捉え、説得し、そして行動を起こさせる。これは私たちの巧みな言葉を超えています。それを神様は私たちのためになしてくださるのです。モーセには多少の言葉の力がつくよりも、神様ご自身のとても高い知恵と力のある言葉をいただき、導かれる方がどれほど方がどれほど平安なことでしょう。ですから、こう神様に教えられているモーセは、こんなリーダーとなりました。自分の持っているものをもう誇って ていないのです。まあ彼などという人はね、この人生から誇っていいところはたくさんあるでしょう。聖書にこう彼のことを言っています。モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であった。ここが秘訣かもしれませんね。神様が私たちと共に歩まれ、ご自身の素晴らしい見姿と栄光を映し出してくださる。これが私たちの謙遜なところ、全く別な部分となります。これこそ大きな力ではないでしょうか。私たち一人一人が神様のもとに戻り、お委ねすることを神様は今日も待っておられます。神様のお考えを待ち望み、大いに今日も期待してまいりたいと思います。そこに何かが起こるんです。天地の創造主なる父なる神様が、年を変わって1月、もう2月に入りましたが、今年、子供たち、皆さんを豊かに祝福され、輝かせてくださいますようにとお祈りをいたします。お祈りします。天のお父様、お名前を賛美いたします。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。この私がですと強く約束してくださった、あなた様に感謝いたします。主よ、あなた様が一緒に歩んでくださり、私たちを慰め、励ましてくださり、そして私たち教会が神様の口と共にあり、イエス様の愛の福音を語り、素晴らしい栄光を映し出すところとして、家族の方々、友人の人々、地域の方々に仕えてイエス様の福音、復活の福音を分かち合いますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。